人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、今週は株式会社コンランショップジャパンの代表取締役社長中原慎一郎さんをお迎えし、現在福岡市美術館で開催中です、テレンス・コンランモダンブリテンをデザインするを特集していきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
我々はあの展示見てきましたけど、
はい、
本当にいろんなものをいただきましたね、この展示。
いやちょっとね、うん、あの驚いたの一言ですよね、
はい、
いやあのまあ、テレンス・コンランという、はい、まあ、この人のお名前を聞いたら、うん、まあ、多くの人がね、あ、コンランね、
ね、福岡にお住まいの方は、うん、特に、ね、馴染み深いんじゃないですか。
そうなんです、うん、あの岩田屋本店の新館 B2 階ですね、
はい、
あのザ・コンランショップ福岡店ということで、ね、あのこれ98年からやってるらしいですけど、
はいはい、
まあ、このコンランショップを通じて、テレンス・コンラン、ね、うん、そのイギリスの、あの、まあ、素敵なライフスタイルを提案するお店をやってらっしゃる方っていうイメージがやっぱ多いと思うんです、
はい、
僕自身もそうでしたから。
プレゼントに何度かこう買ったことももちろんありますよ。
そうなんです、うん、僕もね、あそこでしか買えないあの香水とか買ったことありますよ。
はいはい
はい、はい、未だに使ってますけど
ね、
まあ、みたいなねうん、うん、もうあるんですけど、
はい、
実際はこのサー・テレンス・コンラン、
サーなんですよね。
サーなんです、
はい、
で、まあ、1931年から2020年まで、
はい、
まあ駆け抜けたこの人生が、
うん、
実はどんだけすごかったかということでね、
うんうんうん、
でまあ、コンランっていう人がどれだけその多面的な活動を、うん、展開してきたか、
うん、
なんだけど根っこにある精神っていうのは常にもう筋が通った、
うん、
もう一本筋が通ったものだったか、
うん、
みたいなことをですね、
うん、
まあもうね思い知らされるですね、見応えたっぷりのね
本当に
展示でしたね、
うん、
ということで、まあ、今回まあこの展示をまあ取り上げるにあたって、
はい、
まあ、その、コンランショップのですね、ジャパンの今代表を務められている、
うん、
まあ、中原慎一郎さんをお迎えするわけですけど、はい、これまた中原慎一郎さんも、
うん、
あのリスナーの方の多くの人が、え、中原さんってあの中原さん、うん、みたいになるわけですよ
ね、
ランドスケーププロダクツっていうですね、
はい、
もう本当にあの知ってる人はもうみんな知ってるぐらいの、
うん、
あのまあインテリア、そしてまあもっと言えばもうデザイン集団としてですね、さまざまな展開をなさられていた、まあ、そこのファウンダーでもいらっしゃる中原さんなわけですけれども、
ね、
うん、まあ、その中原さん、まあ、が今社長を務めるそのテレンス・コンランのお店、コンランショップ、そしてテレンス・コンラン店ということで、さまざまなねこの結びつきを一つ一つまあ紐解いていくようなですね、
うん、
あのトークになりましたので、まあ、ここからですねそのトークをあの存分にお楽しみいただきたいと思います。
それではリモートをつないで中原さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
三好さん、
はい、
我々福岡の初日に、
はい、
行ってまいりましたが、
はい、見てまいりましたよ。
4月19日から福岡市美術館にてテレンス・コンランモダンブリテンをデザインするという展覧会が開催されております。
はい
はい、初日すごい人でしたよね、
本当に、
うん、
しかもなんかねあのお客さんも素敵な方たちが多くって、
ね、
なんかね気分いい感じでした ね、
は
い、
あのまずは中原さんからこの今回の展覧会について概要など伺ってもよろしいでしょうか。
そうですね、まあ、テレンス・コンラン、まあ、コンランショップでザ・コンランショップでご存知の方も多いと思うんですけども、まあ、イギリスを代表するデザイナーであり、まあ、経営者でありあとウォーターフラントを含めていわゆる再開発事業みたいなもので、まあ、イギリスを中心に、まあ、やるこう名を馳せた人であるんですけども、食の分野にも精通していて、まあ、彼というのが、まあ、どの分野から見てもいろんなことをしているので、まあ、我々としてもそのこのテレンス・コンランが今までどんなことをしてきた人かということを、まあ、いろんな人のインタビューを交えて、 あぶり出して、うん、全体を編集した展覧会を企画したということです。はい、
いやもう本当あの展示物の点数もですね、うん、相当見応えのある物量ですし、うん、あの一個一個の章立ての中で、うん、あの紐解かれていくやっぱその混乱ってこんなことをやってた人だったのねっていうのが、うん、一枚一枚こう玉ねぎの皮むくみたいにして分かっていくような感覚があって、うん、本当にあの驚いたんですけど、いや僕やっぱ本当あの、まあ、あの今中原さんもおっしゃっていただいたようにあんなにたくさんいろんなことをやってこられた方だったんだなっていうことに本当に驚いて、まあ、まずやっぱりその、まあ、なんだろうな、一人のデザイナーとして、まあ、そのキャリアをスタートしていく中で、でそこからどんどん言ったらこうなんて言うんでしょう、お店をまず展開されたりとかで、まあ、そのお店も言ったら独自のスタイルで、やっていくような新しいそのもうあのなんだろうな、もう提案の仕方っていうのをまあ発明していくような感覚ですよね、うん、みたいなことからどんどんどんどんやっぱそこからさらにはこうなんかレストランをやってみたり、あの都市開発やってみたり、デザインミュージアムの立ち上げまで関わってみたりとかっていうことで本当に多岐にわたるあのすごい巨人だったんですね。
もう本当そうですね、もう彼がいるといないではだいぶイギリスと違ったんじゃないかなというふうに思いますね、うん、もう本当タイトルの通りのあのなんていうんですかね、もう全てをこう変えるきっかけを与えた人だと思います、イギリスの。はい、
いやであの今回ですね、はい、あの中原さんをお迎えしたのが、うん、今、中原さんご自身が、まあ、その株式会社混乱ショップジャパンの、まあ、代表取締役社長を務めていらっしゃるということでもあるんですけど、うん、はい、あの同時に、まあ、あの僕らあの言ったらこうなんて言うんでしょう、まあ、カルチャー界隈であの仕事してたりとか、まあ、興味持っていろいろ活動してる人間からしたら中原さんって言ったらまずやっぱりランドスケーププロダクツの中原さんじゃないかっていう感じもあって、でまあ、中原さんご自身があのどうしてまあその混乱ショップに関わることになったのかっていうところもですね、ちょっとこの番組でせっかくですから紐解いていきたいなと今思ってるんですけど、差し当たってまずちょっとあのリスナーの方にですね、あの中原さんご自身のですね、まあ、これまでの活動についてもちょっとぜひお届けしたいなと思っていて、あの自己紹介その部分のですね自己紹介をちょっと改めていただいてもよろしいですか。
そうですね、まあ、もともと僕あの鹿児島の出身なんですけども、うん、鹿児島で大学の時にもうあのアルバイトでイギリスのアンティーク家具屋で働き始めて、まあ、家具の業界に触れ始めたのもその時が最初なんですけどね、まあ、最初の逆に言うとその、大学時代の初めての、海外に連れてくれたのもそのアンティーク家具屋さんで、そこのグレースという名前なんですけども、そこの人たちに連れてってもらって、初日に連れてってもらったのはもうその当時まだオープンして間もない混乱ショップだったっていう縁も一つはあるんですが、まあ、そのうち僕大学出た後に東京に出てきて、いわゆるヴィンテージ家具と言われるミッドセンチュリーの家具屋さんで働くんですけども、まあ、その後自分で独立をしてランドスケーププロダクツという、自分たちでオリジナルの家具を作りながら、まあ、世界中の、デザイナーやアーティストやあの工芸家のものを一緒にセレクトして売るスタイルを、このランドスケーププロダクツでスタートします。でもう僕もやっぱりそのもともとこんなショップを見た時の衝撃がやっぱり20代の前半であって、まあ、そのショップに行った時に入り口に花屋さんあったりオイスターバーあったりレストランあったりインテリアショップって何やってもいいんだって思わせられたのがその時の衝撃で、まあ、気づくと自分もあのランドスケーププロダクツやりながら、その中でプレイマウンテンっていうインテリアショップやってるんですけども、そこと、タスヤードっていうカフェを開けたりビーアグトデーバーコーヒーキオスクっていうコーヒー屋をオープンさせたり、一部アパレルを扱うような店もあったりします。で、まあ、都市開発まではいかないですけども、いわゆるいろんな人の住宅を作ったり、展覧会の会場構成やったりって、まあ、結構いろんなことも気づいたら広がってるんですけども、まあ、気づくとなんか知らずと、テネスコロナの影響も受けてきたかなんていう人生でもあります。はい、
いやそうなんですよね。だからやっぱあの本当にあの中原さんご自身のやっぱり活動を見ていても、あのなんかちょっと混乱と重なる部分はあるなと思いながらあの僕もキャリアを拝見したりしてたんですけど、あのそんな中でもその言ったその混乱ジャパンの、あの代表、まあ、あのに、まあ、白羽の矢が立ったっていうのは どういう流れだったんですか。
そうですね、いわゆるコロナになる直前まで、直前に僕ちょっと、ランドスケーププロダクツの、代表を抜けて、まあ、いわゆる会長みたいな形でやりながら、まあ、いわゆる自分で外の活動もしながら、はい、ランドスケープの仕事にも関わるというか、体制になった時に、まあ、ちょうどその頃サンフランシスコで、プレマウンテンイーストっていうギャラリーもオープンさせて4年ぐらい経ってたのかな、海外のことだったりとかっていうことですごい力を入れてた時代だったんですけども、まあ、コロナがになって、強制的にそれをちょっと終了しなきゃいけなくなって、で日本にいる時間が急にドンと増えて、で自分としてもいわゆるこう今までと違った生活になった時にこの、いわゆるオンラインショップ代表の、まあ、いわゆる人材を探しているっていう連絡が来て面談をしたいっていう話が来て、まあ、それで結構驚いたんですけども、まあ、自分がそう考えてみるとここその時の近年あんまりオンラインショップ行ってなかったなとか、で改めて行ってみた時に、自分がまあいわゆる20代の時とか、まあ、日本に進出した今ちょうど31年ぐらい経ってますけども、その頃の印象とだいぶ変わっていて、まあ、変わっていてっていうかやっぱりこうすごくオンラインショップやってきたことって日本自体がすごく吸収しちゃったっていうか、まあ、ライフスタイルショップの始まりが作った人でもあると思うんですけど、テレンスコーラ、それがまあ日本中に普及して、まあ、それこそ細分化していろんな分野の人が現れたっていうのの時代にも自分も真っ只中にいて、自分もそうやってお店を増やしてくれた、自分が求めるようなドキドキさがあまりなかったんですよね。
なるほど。
で逆にそれで、でも彼のことはすごい好きで、オンラインショップも好きで、ああ今のこう自分がもしやるとしたらって考えた時に、自分の会社でプレマンテンとかでできること以上の、まあ違う、まあ、パフォーマンスができるかなっていう心には少し思い始めて、悩み始め、そしたらまあ周りのちょっと相談した、同じ業界の経営者仲間って言ったら、まあこれはもう本当になかなかないチャンスというか、日本にとっても素晴らしいチャンスだから、これは絶対に受けるべきだっていうような説得をする友達がたくさんいて、
はい、
まあ、でだんだんまあそういう気持ちになったんですけど、まあ、そういう流れでちょっと面談を、まあ多分一番最後ぐらいに受けたんだと思うんですけど、で、面談を受けて、それですぐ割にすぐ連絡が来てやってほしいってことだったんで、まあ、僕も決意を固めて、会社に自分の会社のメンバーにも相談して、まあ、みんながこれを送り出したっていう感じでスタートした感じです
なるほど。いやもう何せやっぱりその大巨人、ね、そのものを冠したお店の言ったら代表取締役として新しく、まあ、そうやって就任するっていうのは、本当にちょっと想像を絶するね、プレッシャーでもあるなと思うわけですけど、まあ、とはいえ今中原さんおっしゃってたように、なんだろう、そのちょうど継承されるタイミングの時にもうちょっとこういうことができるんじゃないかっていうのの言ったら予感みたいなものが今終わりだったみたいなことが少しお話もされてあったと思うんですけど、具体的にそうやってまあそうやってお引き受けなさられた後、まず何から着手なさられたとかってありますか？
そうですね、なんかやっぱりこう、まあ、こうザンクコンランショップっていうのはやっぱりこうイギリスの本国が主体でいろんなプランが決まって、
はい、
まあ、それに沿うように日本のお店が展開されて、今だと日本国内に6店舗あるんですけど、福岡と、それ以外は全部東京にもありまして、で、まあ、いずれも要は店舗の大きさはちょっと違うんですけど、まあ、なんか商材がその時見た時に、まあ、要は大きさに合わせてただ同じ商材が並んでるっていうだけだったんで、ちょっとまあやる、まあ、チェーン店かまで言わないですけど、ちょっと面白さを感じなかったんですよ、その時に。なるほど。で、かつやっぱりお店の仕組みの内容を見た時に、なんかもっと、商材っていうか、まあ、ものづくりしてる人と出会って、見つけ出してそれを販売してるっていうイメージがもともとあったんですけど、それが薄れていて、やっぱりこういろんな効率的なものもたくさんやっぱりあって、まあ、もちろん効率も重要なとこあるんですけど、やっぱりこうお店としてワクワクする感じっていうのが 薄れている理由がそこにもあるなと思って、やはり自分たちで物と出会って、物作りする人とちゃんと対話して物を作るとか、まあ、シンプルに自分たちがドキドキするっていうのはそういうところにあると思うんで、それをちゃんとお客さんにも、共有していく仕組みをもう一回作んなきゃなっていうふうに一つは思ったっていうことです。はい。
それをじゃあ実際に実装なさるっていう時は、あの、まあ、例えば店員さんたちにもなんか物を選ばせるとか、なんかそんな感じになっていったりとかってこと
ですか？あの、徐々にそういうふうにしました。まあ、それで若干の混乱もあったかもしれないんですけど、はい、まあ、いわゆる今までやったことないわけですから、そのためにはやっぱりパートナーが必要で、物を選びを、する上でのパートナーっていうのをいろいろ、まあ、ちょうどタイミング的にですね、去年オープンしたあの混乱ショップ代官山と店があるんですけど、
はい、
まあ、やりたかったことの一つに、やっぱりこうアジアのものをきちっと、いわゆる日本アジアにあって、
うん、
30年もあの日本にお店があるのに、うん、日本のアーティストとかそういうクラフトマンとかの商材が全然なくて、
なるほど、
あ、もうテレンスがもしアジアにいたら絶対もっともっとコラボレーションしてただろうなって思うんですけど、うん、まあ、それをじゃあちょっとじゃあやらなきゃいけないなっていうふうに思って、眺めた時にやっぱりこういろいろ混ぜるより一回こうアジアのものだけで編集したちょっとコンセプトなことをやりたいということで、作ったのが大海山の、ザ・コーナーショップ大海山です。はい、
なるほどなるほど、
はい、そこも完全にアジアのものだけで、今構成しているというお店です。
なるほど。いや、あの、今確かにお聞きしながら、あの展示 の, あの今回のその混乱展の中でも、うん、あのいろいろな関係者の方のですねインタビューの動画があの見られるあのスポットがあって、でその中の一つにあのトム・ディクソンさんっていうですねあの方がインタビュー答えてらして、僕はあのこのインタビューすごく面白いなと思って拝見してたんですけど、うん、でその中でおっしゃってたのが、言ったらやっぱりその混乱っていうのはあの本当にもう世界中から物を見つけてきて、であのなんだろう、ある種その、 あの本来持っていた文脈から切り離してでも言ったらいいものっていう形で新しく提案して、でその新しいその当時ならイギリスの生活に何かどういう風な形でマッチするかっていうしうるかっていうことを、まあ、提案して、まあ、あの皆さんの言ったらみんなのものにしていったっていうプロセスがあったっていうのをお聞きして、あのお話しされてて、で何か今の中原さんがお話しされてたそのアジアに混乱ショップがある理由っていうことを考えた時に、当然アジアの面白いものまだ見つかってないユニークなものっていうものを届ける場として混乱ショップがあるはずだっていうのは、確かにあのインタビューを聞いた後の混乱だったらきっとそうするだろうなっていうのをなんかちょっとお聞きしながら、うん、あの熱くなるものがありますね。
そうですよね。やっぱりなんかこう編集して、まあ、きちっと新しく見せれるっていうか、やっぱ新しい価値観として植え付けられるっていうのは非常に大事なことかなと思って、お店としてはですね、うんうん、まあ、これって古いものを例えば、まあ、世の中にある古いヴィンテージのお店とかでもすごい斬新に思えるお店と、うん、古いものが使っててもなんていうか、あの新しくさえ思えないっていうか、もうただ古いお店っていうふうに思うのもあるし、最新のお店なのになぜかあまり新しさを感じないものもあったり、うん、だから表現者の感覚って非常に大事だなと思っていて、
うん、
やっぱり来る人に新しい気持ちになってもらえるお店作りっていうのは、お店をやる人間として非常に大事で、
うん、
まあ、そういう意味では僕はテレスコーナー、まあ、お店がすごい上手だった人だって思っていて、
うんうん、
まあ、あのお店が上手って非常にあの表現として難しいんですけど、
はい、
まあ、自分も常にそうありたいと思ってはいますけど、
うん、
まあ、とにかくお店作るのも非常に上手だった人と、まあ、それはレストラン作るのも上手だったと思いますし、
はい、
そういう環境においていろんな人を見つけ出してそういうお店を作るというのは非常に長けた人だったと思います。
うん、なるほど。いや、あの中原さん、あのせっかくだからちょっとその今おっしゃったお店が上手っていうキーワードちょっと面白いなと思ってもう少しだけ聞いてみたいなと思うんですけど、うん、言ったらやっぱり中原さんご自身も今までそのプレイマウンテンだったりとかタスヤードだったりとかいろんなお店を本当にご自身で手掛けられてきた、でまあそれの手応えだったりとかあのいろんなノウハウが終わりだと思うんですけど、それに比してやっぱりその混乱がこれうまいなってって思わされるのって、まあ、もちろんそのなんかいろんなあのなんかその要素はあると思うんですけど、それってもう少しなんかブレイクダウンしてお聞きするとしたらどういうことですか？
うん、そうですね、あの今回展示でハビタのショーのところは非常にあの、ダイナミックなことが起きてたなって思うんですけど、多分おそらくテレスコーナーは自分でデザインしてテキタリアや、家具とか、うん、まあ、デザイナーとしてその辺まではやってたと思うんですけど、
うん、
まあ、その作ったものを思ったように置いてもらえるお店がなかったはずなんですよ。
なるほど、
うん、でそれに多分こうちょっとストレスためた彼は自分でお店をすることを思いついて、うん、ハビタを始めるわけですけども、そのハビタを始めるときにやる集めたチームっていうのも多分おそらく素晴らしかったんだと思うんですよね。
なるほど。
ものづくりする人や特に今で言うと VMD っていうビジュアルマーチャンダイズみたいなことですね。だからディスプレイをどうやっていくかっていうことだったり、はい、まあ、そこには多分その当時 の奥さんの影響も強いって書いてましたけど、はい、だったり多分当時ようやく現れ始めたグラフィックデザイナーみたいな存在を積極的に取り入れてカタログを使った商売を始めてみたり、はい、まあ、そういうのは多分当時としてはものすごい斬新で、はい、まあ、物の集め方もそうなんですけど、その全体としてお店としてのその魅力をこう発信するための、うん、今みたいに SNS ないでしょうから、うんうんうん、まあ、そういうのを当時の最新の方法を使って自分のお店作りっていうのをやる上でいろんなその才能を持った人を集めるのが非常に上手だったと思います、うん、それがまず第一にあるなって思いますね、は
い。いや、ハビタのショーはでも本当僕も圧倒されまして、というのがやっぱり僕らが今ある意味そういうまあインテリアショップだったりとか、まあ、ライフスタイルショップみたいなところで当たり前の言ったら作法としてもう取り入れているものっていうものの多くが実はやっぱりその混乱その人にから始まっていたっていうことにちょっと圧倒されましたですね、本当あれはね。
そうですね、もうそれが本当にほとんどはその多分ハビタの時にいろんなものが開発されていて、まあ、それの応用編で、混乱ショップになっていくんだと思うんですけど、うん、まあ、そこ の最初にやった人の凄さっていうのはやっぱりすごいセンセーショナルだったんだろうなっていうふうには思いますね、あれは、うん、はい。
やっぱそのハビタ以前みたいなので言えば展示の中でもちょっと触れられてあったと思うんですけど、まあその、うん、例えばなんか椅子なら椅子やなんか棚やら棚やみたいな感じで、それぞれが言ったらその専門店か分業されているような感じで、まあ言ったら一消費者が一つの部屋を作ったりとか、一つの言ったら空間の快適さを作るのに、まあ、言ったらそれぞれのお店を、まあ、ブリッジしなきゃいけなかったところを、まあ、一つのもうライフスタイルショップみたいな格好で全部手に入ると。でしかもそれを何だろう、買い手都合で言ったらこう何かちゃんと連結させていきながら、その場で買ってその場で持ち帰ってもうそのまま取り入れられるっていう、やっぱ辺とかっていうのは何か売り手し側の視点からだったら絶対思いつかないような、やっぱり極めてなんか優しいというか、なんか思いやりのある設計ですよね、あれね、
うん、やっぱりだから彼はその物選びに対しても、まあ、とにかく人選びに対してもそうですけど、あと場所選び、多分彼のスタイルがあって、うん、結局おっしゃるみたいに専門店ばっかりだった時代にそれを組み合わせて売るっていう時の組み合わせ方に彼のスタイルが一つあって、
はい、
なんで、まあ、本当にスタイルをやっぱお店で最初に売った人なんだと思うんですよね、うん、もうこれとこれと組み合わせであれてこれあえてこれ入れて外すとか、うん、そういうことが自在にできたっていうか、多分時代感を持って、
うん、いやだからある意味今のまあそのなんだろう社会の中で例えば近いなんか感覚の職種みたいなことで言えば、うん、もしかしたら編集者とかやっぱりエディターって言われるような人だったりとか、あるいはキュレーターっていうような人たちなんて呼ばれるような人たちとかの感性もなんかすごくやっぱり長けてらっしゃったんだなっていうことを見て思ったんですね。展示の中で僕は初めて聞くキーワードが実は一つあって、テイストメーカーっていうですね言葉があって、あれでも言えて妙だなと思って、やっぱりその言ったらその一つの言ったら、うん、その空間だったりとかその体験の言ったらそのテイストを、まあ、メイクしていく人として、
うん、
なるほどテレンス・コーンなんて本当そういう人だわって思ってちょっと圧倒されたところがありました。
確かに、うん、まさにですね、その言葉通りですよね。
本当そうですよね。いやあとまあ今回ですね拝見していて、そのテレンス・コンランがやっぱり終戦のやっぱ非常に大きなキーワードとしてそのプレインシンプルユースフルというですね、まあ、この3つを生涯のある種コンセプトとしてデザインコンセプトとして持っていたっていうことだと思うんですけど、まあでその言葉だけ聞くとですよ、これ実際に僕も佐藤さんも展示見ながら感じたことなんですけど、その言葉だけ聞くととにかく機能美だけを追求したような割と質素で、なんかこうもう単純な 携帯をした なんか例えば家具であったりとかあの、うん、ツールみたいなのが並んでいくのかなって思うわけですけど、決してそうでもないわけですよね。どっちかというとかなりその有機的なその造形みたいなものも積極的に取り入れながらなおなんかこう完結ちゃんと簡潔に完結しているというか、あの、うん、まあ、そういうような造形のものがたくさんあるなと思ったんですけど、なんかだからその、うん、彼が言うそのシンプルでプレーンで、まあ、そのユースフルなものっていうのはなんかちょっと特徴があるなと思ったんですよ。で、
うん、
このあたりで中原さんってどのように捉えて、あの、今やってらっしゃるのか、あの、お聞きできたら
なと。僕は、まあ、日本ってあの幸いなんかあの民芸運動っていうものが、
はい、
あの1900年代初頭に、まあ、あの、大きいイギリスのアーツ&クラフト運動が、まあ、いわゆる発生してやってきた、
はい、
運動が日本ではもう大規模に起こるんで、
うん、
日本人って何かしら刷り込まれてると思うんですけど、うん、そのプレインシンプルユースフル、まあ、柳宗悦とかが言った用の美みたいなこととかも含めて、どこかにか自分の周りには必ずあって、それに触れる機会は比較的多い国民性だと思うんですよ。だから今回のことがすごい、このプレインシンプルユースフルもそうですけど、テレンス・コーランが始めたこの残光ランショップとか日本でこんなに馴染んだっていうことの一つの理由にもあると思っていて、うんうんうん、僕は、まあ、そんだけでもそのこの言葉を自分なりに、まあ、読み解くと、
うん、
まあ、ものとして あのいわゆるシンプルなものがいいとか、ね、素朴なものがいいとか、
うん、
その実直性があって、
はい、
あと、まあ、使い勝手がいいっていう、まあ、そのままなんですけど、
うん、
でも一番なんかそういうのを受け入れられるこうマインドっていうか、まあ、人間性みたいなものを、まあ、あの培うことの大切さみたいなことを彼は多分一番言いたかったんじゃないかなとは思いますね。真似ることはできるけど、
うん、
人が持っているものを買ってるよりでそれをちゃんと自分のものにするにやっぱりその の背景も含めていろんなことをこう理解しないと本当の良さってそこって分からないと思うんです。そのマインドを培っていくっていうことの大切さを彼は言いたかったんだろうなと思いますね。
なるほど、なるほど、うん、あ、だからやっぱそのまあなんか例えば流行の造形をしたなんか例えばインテリアだからって言って買ってきてで借り物の生活をするような、うん、そういうことではなくってあくまでやっぱその形の理由になっているものは何なのかとか、こう使うとこう便利かもしれないっていうその提案込みでやっぱりお店でまずコミュニケーションしてでそれを持ち帰らせてでお店 あの実際に家の実際の実生活の中でそれを浸透させていくみたいな、そんな感じなんですかね。
そうですね、あくまでやっぱね使うことを主体に考えてた人だと思うんですよ。つまりそれがあと手に入りやすいみたいなことも含めてだと思うんですけど、
うん、
なんで、まあ、あまり量を買うってことを推進したというよりは、まあ、日本的ですけどいわゆるその質素さっていうか、
うん、
あのちょうど事足りる、
はい、
みたいなこともちゃんと分かった上での多分言葉だと思うんですよね。だからたくさん買っていくら、ね、ミニマルでかっこいいデザインのものもたくさんあったらそれはそれで今度は仰々しくなっちゃうし、うん、なんか闇も出てきちゃうし、
うん、
なんかそのバランスは多分含めてると思うんですけどね、うん、あれの言い方としては。
いや、あの実はこの番組でも本当つい先月あのちょうど福岡市博物館であの中原さんもトークイベントなさられてましたけど、福岡市博物館であの民芸のですね、あの特集展があった時にこの番組であの民芸 あの編集長やってらっしゃるあの高木隆夫さんあのお迎えして、であの2週にわたってあの民芸って何なんですかっていうことをですね、あのもう教えていただいたあの番組があったんですけど、その中でもやっぱり今本当あの中原さんがおっしゃってたようなことを、あの言ったらやっぱその樽を知るじゃないですけど、あのなんだろう、そのものなんかただ物を増やすとか、あるいはそれをなんかコレクトすることに端的することを、うん、まあ、民芸とは全然違うのだと、あくまでやっぱりなんか自分の今手元にある一つのものっていうものを使っていく中で、あのその良さだったりとか、うん、その愛着だったりとか、あのいうものを見出していきながら、あの使っていきながらどんどん発見していく、あのまさしくその使う側の責任みたいなものがあるんだっていうことをですねおっしゃってたのを今お話聞きながら思いましたですね、
うん、そうですよね、うん、当時のなんか民芸運動の人たちって多分、まあ、それなりに裕福なあの柳含めて環境で生まれてたと思うんで、
うん、
多分当時のいわゆるハイエンドなものっていうか、
うん、
いわゆる高級なヨーロッパの食器とかそういうの全部知ってたと思うんですよ、はい、 で、そういうものを知った人があえてその民衆が作った何ともない普通の雑記に美を見出して、それがいいって言ったっていうこと自体が、うん、すごいこうパンクまで言わないですけど、すごい画期的なあの価値観の発見で、うん、そこに本当に日本人が一番見出す美しさみたいなものがあるっていうふうにどんどん気づいて、それを運動化してったんだと思うんですけど、うん、あそこはやっぱ非常にあの他の国でもない大きなムーブメントに日本はなり得たっていうのは、やっぱり日本がそういう手仕事とかそういったものがたくさんまだ残っていたっていうこともあると思うんですけど、身近なところに手に入りやすいように、うん、
いや本当にそうですね。 あとまあその、まあ、民芸と必ずリンクしてやっぱり紹介されるやっぱアーツ&クラフツっていう、うん、やっぱ運動、一大運動、19世紀のまあ後半にまあイギリスで起こったあの運動もそうですけど、まあ、アーツ&クラフツもそうだし、まあ、民芸も、そしてもしかしたらテレンス・コンランがまさしくその戦後のイギリスっていうこのタイミングでやっぱりそのなんだろうな、その自分たち の, あの手元にあるその小さな喜びっていうものをあの取り戻そうとする動きをしたっていうのは、その19世紀後半っていうのが言ったその産業革命で、まあ、めちゃくそ言ったら、うん、あのまあ、社会がズワッと変わりすぎるぐらいの勢いで変わった中で、もう一回その手工芸だったりとか、その自分たちのあの元々あったものをまあ再価値化していくというか見出そうとするアーツ&クラフツだったし、まあ、民芸も同じくやっぱりその日本が近代に入って、でめちゃくちゃやっぱりそのものだったりとか、その新しい文化がドサドサッと入ってきて、で変わろうとしていく中で、いやいや手元にもともといいもんあるやんかっていうことの、まあ、運動だった。で、まあ、さらにはこの言ったらこのモダンブリテンをデザインするこのテレンス・コンランも、言ったらその戦後っていう、まあ、一番ある種の動乱期というか、もう何に向かってどう走っていくのか分かんないような時期に、なんかもう一回その自分たち の, あの手元にあるものであったりとか、その生活みたいなものを、まあ、どういうふうにあの取り戻していくか、デザインしていくのかっていうことで、なんか共通項が見出せるのかもななんて思いながら、ちょっとあの展示を見たりもしてました。
そうですよね。あの面白いのが、あの今ちょっと一番新しいロゴなんですけど、一つ前のまだ福岡店とかそのままですけど、あのザ・コンライショップのロゴって、エリック・ギルって人が考えたギルサンズっていうフォントを使ってるんですよ、
はいはい、
でこれはあのエリック・ギルはあの直接はないですけど、彼の弟子にあたる人からに、うん、あの多分コンランは非常にあの影響を受けていて、でテレス・コンラン、アーツ&クラフト運動をすごく非常に大切なものとして理解してた人なので、うん、あえてそのギル・サンズっていう、まあ、いわゆるこうブロック書体ですけども、まあ、要は、活版印刷が生まれて、ブロック書体がこう前線を迎えた時に、まあ、イギリスで生まれた書体なんですけど、うん、エリック・ギルは、まあ、詩人でもあるんですけど、リッチリングっていう、まあ、工芸家村ですね、と、まあ、いわゆる日本から、日本で言うと、まあ、東京で言うと、東京からちょっと行ったところの益子ぐらいにあるような、土地なんですけど、まあ、そういう場所でアーティスト村ですごい活躍した人なんですけども、エリック・ギリが考えた書体をあえてあの最新の自分のブランドにロゴを使ったっていうのも、非常にあの彼の何て言うんですかね、うん、バウハウス含めて大切な精神を、うん、あちこちに散りばめるところは彼らしさでもあるんですけど、そのアーツ&クラフトの書体を使ったっていうのも非常にあの僕は彼らしいなというふうに思います、
うんうんうん、いやもう本当にそうですよね。あの今バウハウスの名前も出していただきましたけど、あのそれこそ僕ちょうど最近なんかあの読んでる本の中でバウハウスのその、 あのグロピウス の、 あの言葉があったんですけど、うん、そのバウハウスの、まあ、学長だったかな、やってらっしゃったグロピウスが、うん、デザインっていうのは姿勢なんだと、アティチュード、あの姿勢であるっていうことを言っていて、うん、やっぱりなんかあのそこにも通じる、やっぱだからそうなんだろうな、あのデザインっていうとついやっぱり僕らはあのなんか物の形を良くしたりとか、なんかこうなんだろう、物をなんかこうなんつうのかな、まあ本当に見た目を良くするとか、なんかそういうレイヤーでつい捉えがちだけど、もうちょっと大きい意味でのデザインっていうものをなんかずっとやっぱり思考し続けた人たちの、言ったら連綿としたやっぱそういう文化の歴史みたいなものを、なんか、うん、あのテレンス・コンランという人がちゃんと引き受けて、で僕らに届けてくれたのかなっていう感じはなんか今回すごくしましたですね、
うん、確かに
あのというのがやっぱり今回あの、まあ、あの割と宣言めいてあのそのテレンス・コンラン展の中でもやっぱ印象的にあの、まあ、掲げられているあのコンランのいくつかのですね、うん、あの言葉たちがあるんですけど、中でもやっぱりもうこれに勝るものないなと思ったのが、あのちょっと読ませていただくと、デザインが暮らしを豊かにすること、いつでもこれが私にとって一番大事なことだったっていうふうに、まあ、あの発言されてあるわけですね。でここにあるのは言ったらやっぱりそのデザインっていうものをなんかその特権的な人たちだけが握り込んで、でなんかそれを下々の人たちがなんかありがたがるみたいなものでは全然なくって、やっぱりいかにその自分たち一人一人がデザインっていうものの本質をちゃんと理解して、である種民主化していくというか、みんなのものにどのようにできるのか、でそれがちょうどやっぱりその戦後の復興のタイミングで大量生産もできるようになった、でみんなに届けられるようになった、でその中でいいものを届けるってどういうことだみたいなことを本当にずっとやってきた人だったんだなっていうのをなんか今回の展示ですごく感じましたですね、うん、
そうですね。だから彼は、まあ、そのさっきお店上手で言いましたけど、やはりもう本当にお店って面白いなと思うんですけど、お店って名乗って看板出した瞬間に誰でも入ってきていいわけじゃないですか、
うんうん、
その面白さを彼は多分理解をしていて、うん、その難しさはもちろんあるんですけど、うん、その根本的なお店の面白さをよく分かってるから、やっぱりこうお店って、誰しも入れる分その、価格帯とかその雰囲気とかスタイリング含めていろんなことを準備して喜ばせることによって、まあ、それが一番このデザインというものを買い求めやすい環境を作ってあげるというか、
うん、
それによってあのそれを持ち帰った人が家のこのコップ一つでも、ブランケット一つでも、うん、それを使うことによってこう激変するというか気持ちをですよね、うん、だからその気持ちを変える装置をちゃんと持ってたというのは、まあ、すごい、画期的なことだったんじゃないかなと思いますね、うん、そこにやっぱりどれだけネットが張ったとしてもどこかに追いつかないフィジカルな、うん、良さみたいなものを本人はすごく理解していて、お店をやってたんだと思うんですよね。
いやなんかこれは本当中原さんがやっぱお店ずっとやってこられたから、やっぱ今の言葉すごいなんかあのなんだろう、あのすごい血の通った言葉として僕もすごいなんか今お聞きできてるなって気がするのは、なんだろう、お店っていう場所があの日常と非日常みたいな例えば分け方で考えた時に、そのちょなんかあのかけ離れた非日常みたいなことになっちゃうとなんか多分遠すぎる感じもしていて、かといって日常のまんまだとやっぱり心がドキドキしなかったりとかなんかウキウキしなかったりとかっていうことになるかもしれないという時に、ちょうどいい非日常感みたいなものをいかにどう設計できるかっていうところが、もしかしたらなんか中原さんが言うところのお店上手のポイントなのかもしれないなんて勝手に思ったりしたんですけど、どうですか？
そうですね、確かに、まあ、あんまり狙いすぎてもね失敗したりもしますし、これがまた難しいところでもあるんですけど、
なるほど。やっぱ中原さんぐらいやっててもやっぱりあれですか、ちょうどいいチューニングっていうのはあの固定しない感じですか、やっぱずっと。
そうですね、大体失敗しますよ
そうですか、
うん、でもやっぱりこう分かってもらうのをすぐ分かってもらえないってやっぱり思っちゃうとダメで、
うん、
自分が本当にいいものだと思ったら、まあその、ちゃんと耐え忍んでっていうわけじゃないですけど、うんうんうん、自分も楽しみながら伝わるまできちっとそれをやっていくっていう持続力もやっぱ必要だし、うん、いきなり商品が売れ始めるって例えばなかったりもするんで、
う
ん、
そうですね、
まあ、最初から有名なアーティストもいないし、まあ、お店と作家っていうのも一緒に育っていくっていうのも非常に大事だったりするので、まあ、なんか本当に当時の、まあ、テレスコーラー見てても当時の彼が、歩んだ多分デザイナーやら、ファクトリーやらいろんな人との出会いってやっぱ一緒に歩んでた感じがやっぱりあって、
うん、
その辺がやっぱり僕お店の魅力だなと思うんですよね。なんかお互いに育っていく環境がお店を通じてあったりっていうのは、うん、はい、
実際だからまあ今新しいそのあのまあ中原さん以降になってあの新しく生まれ変わっていくあの混乱ショップでもやっぱり今そうやってあの今まで紹介されていなかった新しいプロダクトだったりとかそういうまあ商品とかっていうのを一つ一つ見つけて、でその作り手さんたちと一緒に手を結びながらあのみんなでちゃんと丁寧に届けていくみたいなことをやっぱりやってらっしゃるってことですよね。
うん、もうそれにつきますね、はい、難しいですけどやっぱり何店舗があると、まあ、でもそれを諦めずに丁寧にやるしか今はないですね。
うーん、
時間かかるし泥臭いし そういうこともいっぱいあるんですけど、ストレスかかるところもあるんですけど、やっぱりこういいものを見つけた時のワクワクを どうにかしてその状態よく売り場まで持っていき、それを自分たち以外の自分じゃないこうスタッフに伝えて、うん、スタッフがそれを代わりに接客してくれるんで、うん、まあ、そこまでどういう状態で持っていくかって、ね、非常に大事なプロセスですね。
なんかこれ聞くとあれだね、うん、混乱ショップまた行ってみたいな、ね、
いやそう今本当すげえ今行きたい、
ねお店行ってね一個一個見たくなるよねまたね、うん、中原さんどうですか、なんかあのこれは難しいご質問になるかもしれないんですけど、まあ、はいはい、混乱と直接多分お会いはあの多分ご、
ね、
生前 なさらなかったっていう、
まあ、逆に、はい、しなかったので逆に良かったのかもしれない、まあ、でもそうです、会えなくて会いたかったですけど、
でいやそうそう、まさしくお聞きしたいのがそこで、もし例えば混乱に今、うん、あのまあ、いたこみたいに例えばお会いできるってなった時にもしですよ、うん、中原さんなんか混乱に直接聞いてみたいことだったりとか、なんか話してみたいことって何かありますか。
いやでも彼が今考えてることやらその次のことやらっていうのは考えて聞きたくなるでしょうね、多分ね、自分としては。
なるほどな。
確かに悩んでることっていうかね。
確かに、あの
なんか、うん、もしかしたら今だとユーチューバーになってるかもしれないし、あんだけあのまあ手中で見たと思うんですけど、最後にあの凄まじい出版してるんですよね。多分あの人4回奥さん変わってるんで。奥まあ、あの正立を奥さんごとで見るのもまあ面白いぐらいテーマなんですけど、それは彼もはっきり言ってることでもあるので、この人にはこういう影響を受け、この人にはこういう影響を受けって書いてあるので、うん、まあ、そういう中でも、最後の出版、特にあのバートンコートを手に入れて、うん、あの住みながらいろんなことを実践してた時代にもとにかくいろんな出版物出してるんですけど、うん、まあ、あれは本当にオープンソースとして、彼のアイディアを書籍にまとめて、どんどん出したってことで、まあ、これが本当に今生きてたらいろいろ YouTube とかいろんな番組持ってたんじゃないかなとは思いますけどね。
確かに時代ごとで本当にその当時の言ったら新しいことっていうものをね柔軟に取り入れては自分用にやっぱりね、うん、あの編集して出してた人だから、うん、確かにあの後ろ向きにあのその時どう考えてましたかじゃなくて今何興味ありますかっていうのは確かに聞くの面白いですね。
そうですね、本当に。なるほど、
いやすごいな、うん、ちょっともう聞き応え抜群だったけども、うん、いやもう本当にまあそんなことであの今回ですね開催中の展覧会なんですけどあれですよね、うん、まあ、今回これあの番組の放送日はまあ5月、11日かになるんですけれども、はい、まあ、その後にもですねさまざまなあの会期中のイベントもあの企画されてあるみたいで、
そうですね、
はい、福田理香さんと平野咲子さんをお迎えした5月17日のレストランジョーズっていうね、うん、イベントであったりとか、
は
い、あるいは5月
17日それはもう、2人の福岡出身の有名人に協力してもらって、まあ、彼ら食に関しては本当にすごい独自の感覚を持ってらっしゃる2人が、うん、よもや2人のトークショーってすごいなと思っていて、でこれに関しては、まあ、ユニオンソーダっていう、うん、僕の友人でもありますけども、彼小寺君のギャラリーで開催するので、うん、ちょっと、街にもちょっといろんなことをドロップして、うん、波紋を生んでいきたいっていうためのイベントでもあるので、
うん、
はい、
そうですよね、そうだからその5月17日のイベントもしっかりですし、うん、まあ、5月24日にもまた別のイベントもあったりとかで、これは今度は岩田屋本店でね、うん、スタイリストの石井かなえさんをお迎えして あのイベントもあるってことですね。で今おっしゃっていただいたように、まあ、それ以外もですね本当この会期中にいろんな街中のいろんなスポットでですねいろんな展開があっていて、これ展覧会会場のねモダンブリテンフェスティバルザ英国祭っていうですねかわいいちょっとチラシが置いてあって、そこにまあ詳しく載ってるからですね、ぜひリスナーの
皆さんもチェック。今回カノスケウイスキーって鹿児島のウイスキー蒸留所に協力してもらってるんですけど、このイベントに関しては、はい、英国祭に関してはお互いイギリスから日本に何ていうんですかね、こう伝わって、うん、お互い独自の変化を、してきたものっていうことで、コロナショップもそうですし、うん、いわゆるスコッチ含めたウイスキーもやっぱ日本に入ってきて、ジャパニーズウイスキーみたいに最近言われてますけど、日本のものにちゃんとなったお互いっていうところがテーマで、うん、それをまあモダンにクラフト的で、そういったものをちょっとこの今回の英国 クサイっていうことで岩田でやることに関してはちょっとコラボレーションする形で、イベントをやります。もうすでに発表されてますけど、コラボレーションして作った、特別パッケージとウイスキーも今福岡市内のいろんなところで飲めるようにイベントもしているので、それを見かけたらぜひカノスケウイスキー飲んでほしいですし、岩田屋で、まあ、もちろんこのウイスキー限定ですけど販売してるので、ね、うん、
いやもうこれちょっと会期中話なので、街中のいろんなところでですね、うん、この混乱の姿をですね、うん、その気配を感じながらですね、うん、楽しめる期間になってるので、ぜひともね、リスナーの皆さんも一緒に合わせて楽しんでいただければなというところですかね。
はい、
はい、じゃあありがとうございます。本当にいろんなお話聞かせていただきましたけど、はい、中原さん、最後にちょっと改めてにはなりますけれども、はい、一言いただいて、まあ、コーナーを終了したいと思いますが、いかがでしょうか。
はい、福岡というのは非常に何ていうんですかね、デザインに関してすごくこう積極的でもあり寛容でもあり、まあ、それをうまく生かした、土地柄だなというふうに思っていて、まあ、今いろいろで街中もいろいろと開発が進んだりする中で、この展覧会から、まあ、得られるヒントっていうのもあるかなと思いますし、まあ、日常の中でも彼がやってることを見て、あ、自分でもこういうこと始めてみたいなっていうことのヒントも多分散らばってるし、なんかそういうなんかいろんな機会っていうかチャンスがある場所なのが福岡かなと思うので、まあ、そういう中でも今回の市立福岡市立美術館って僕の大好きな建築家前川邦夫のデザイン設計でもあるので、まあ、そういう場所で発表できてるのは非常にありがたいことだなと思ってますし、本当に環境がいい堀公園というか公園のねところで、できてるっていうのも非常に羨ましい限りの環境が福岡にあるなと思ってます。まあ、そこをちょっと皆さんに楽しんでいただきながら得られるものを持ち帰って、テレンスってこういう人だったんだなって話をしてもらえると嬉しいです。はい、
いや本当に中原さん、今日はお忙しい中お時間いただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。インタビュー中にも本当にその気持ちになったことをね、二人とも話しましたけど、今すぐ行きたいこのラジオ。
いやマジでそうなのよね、だからやっぱり一つのお店のやっぱりそれこそ起こりを知ることだけでも、起こりからやっぱりそこにまあ通底していた精神だったりとか、どういう思いでそれがなされていったのかっていうことを知るだけでも、こんなにドキドキし直せるんだというか、もう一回出会い直せるんだっていうのは本当にやっぱり感動するところだったし、まあ何よりやっぱね、その混乱さんのさ
テレンスのね、
いやテレンスのさテレンスの精神の一貫性よ
ね。
あの
展示を見ながらも思いましたけど、周りにいらっしゃった方々のインタビューが随所にあって、やっぱり人って人を介してその人が分かるって部分もあるじゃないですか。
確かにね、それはそうだね。
なんか今三好さんがおっしゃったことがすごいいろんな人のコメントの中に現れてて、
本当にそうだね。
やっぱりライフスタイルをこう提案し売ってた人だったんだ、テイストメーカーだったんだなっていうのがね、すごい分かる展示でしたよ ね。
だしやっぱ本当になんかデザインっていうものをいかにみんなのものにできるのかっていうことに腐心したっていうことで言えば、やっぱねこれもまあ番組の中で触れましたけど、やっぱりそのこの番組アワーカルチャーアワービューの中でもやっぱり順を追って結果的には拾っていくことになった、まあ久留米市美術館でね、まず出会ったアーツ&クラフト
ね、
ウィリアム・モリスだったり、まああるいはね、つい先日この番組の中でも特集した福岡市博物館でのやっぱ民芸のことであったりとか、ね、でまあそしてこの言ったらね、テレンス混乱展ですよ、なんかね一つ一つがなんか結びついていくような、でまあ文脈が新しいなんか自分たちの中での文脈物語になっていくような手応えもあって、非常になんかいいタイミングで、この展示にも出会えたなということで、リスナーの方にもね、ぜひそういうものとしてもお届けできていたら嬉しいなと思うところでございました。
ね、やっぱ姿勢をこう提案した方っていうのが今回本当に分かったので、
ね、
展示を見ながらね、
そうなんだよ、だからある意味その、だからまあ一つの信念みたいなものをとにかくいろんな形に変えて展開していた、いったっていうことで言えば、やっぱねちょっと柳宗悦味もあるんだよね。
そうなんすよ、
ね、柳宗あんだよな、
柳宗あんすよ、ね、まあこの番組リスナーの方はこのその順番で、ね、お聞きいただいてるので、ね、
そういう共通する部分を感じていただけてるんじゃないですか、もしかしたら。
ね、ね、私なんかね、あのやっぱ一つの信念持ってやり通している人の、うん、まあ言ったらこうやっぱ叱るべきルートというか、うん、その辿って行かざるを得ない道みたいなものを、うん、やっぱり本当になんか見ていくにつけ、うん、我らも頑張んなきゃなって思うよね。
いや結果やっぱそうなりますけど
本当にそう、
本当に、ね、なんか元気になりました展示見て。そ
うそうそう、一つのやっぱり理想だったりとか、うん、このようであるといいなっていうものをやっぱりさみんなと共有するためにまあこの番組やってるわけだから、うん、なんか そこからもね、なんかね自分はなんか勝手にねあのなんかお前も頑張れよと言われてるような気持ちになったところがありました。う
ん
う
ん
う
ん、たまたまあの今回福岡市美で僕と三好くんは、ね、出会ったんですよね、
はい、そうです、
別々に見に行ってて
ね、あらっつって
ね、もう来てたみたいなね。でそっからなんか2人で見に行っていく過程も僕はなんかやっぱ、うん、あ久しぶりにこんなおもろいなって思いました。
本当にそうね、うん、やっぱりねあの1人で見るのも面白いけど、うんうん、やっぱ2人で見るとやっぱ楽しいよ ね,
いろんな意見がお互い出てきてね、
本当にそうです、
確かにとか言いながら
ね皆さんもなので誘い合ってね、うん、行くのもよろしいかと思います。
福岡市美術館で6月8日日曜日までの開催です。休館日など詳しい情報はウェブサイトなどをチェックしてください。そしてまさにテレンスが、うん、あのブリテンの街を、うん、一角をこうデザインしたかのように、
はい
ね、今、はい、福岡の街も随所でっていう、
そうなんです、市内でねさまざまなあのトークイベントだったりとか、うん、ポップアップのお店の展開だったりとか、うん、本当にいろんなあの展開が準備あの展開されてあるので、うん、こちらもねあのぜひあのこのテレンス混乱店のですね、うん、あのまあホームページであったりとか、あるいはあのインスタのですねアカウントでも、うん、あの一つ一つ紹介されてあるようなので、ぜひちょっとそちらもチェックいただいてですね、はい、あのもう混乱まみれになっていただいて、いただくようなものをね、あの福岡の楽しみをあの見つけていただければと思います。
はい、明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージは761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診器。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。